新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。皆さんこんにちは、 KY&Case の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて今日もですね、番組に寄せられている質問に山下さんには答えていただきたいと思います。今回はウェブ広告の手法としてどのような方法が一番効果的なのでしょうかというズバリな質問をいただきましたが、
なるほど、
はい、
結構難しい質問ですよね。
ねえ、これでもすごい知りたいですよね、この広告を出
すとしては。こういろんな方から、
うん、
でもこういう質問を受けることは多くて、
うんうん、
結局何が一番効率的なんだみたいな、
そうですね、
質問されるんですが、
一番効率的で素早く効果が出るもの欲しいです、
ね、実際どれが一番いいっていうのは一概には言えないっていうのが、まあ、一応結論でありまして、
うん、
というのも、まあ、まず理解しなければいけないのは、ウェブ広告っていろんな手法がある中で、一つ一つ性質がまず違うっていうところを理解しなきゃいけないっていうのが、まあ、まず一つ。それから、その性質を理解した上で、そのお客さんの業種だったりだとか、規模とかに合わせて変えていかなければいけないっていうのが、まあ、二つ目かなっていうふうに思います。まず、性質を理解するっていう面でいくと、例えば、いわゆる広告といって分かりやすいところでいくと、我々が普段目にするようなテレビ CM とかっていうのが結構分かりやすいんじゃないかなって気がするんですが、テレビ CM の効果って実際にあるのかなって、もしかすると皆さん一度は疑問に思ったことがあるかもしれないんですが、テレビ CM とか、あとはいわゆるサイネージ、なんか街中でよく見かけるような電子広告みたいなやつとかって、あれで、あれを見てすぐ問い合わせをしようっていう人は、まあ、おそらくほぼいないですよね。あれの効果っていうのは、いわゆるただ認知を拡大していこうとか、ブランドイメージを上げていこうとか、っていうことが一番の目的かなというふうに思うんです。
はい、
一方で、例えば、僕が普段扱ってるような広告でいくと、いわゆるリスティング広告とか、そういった広告媒体っていうのは、その広告を見てそこから直接問い合わせをもらうための広告だと思うんですね。いわゆるその大きく分けると、認知を拡大する広告と、その広めた認知で実際調べてくれた人に対してそれを刈り取っていくっていう、その2パターンに分かれると思うんです。まあ、細かく分けるといろいろあるんですが、まあ、認知を拡大する系の広告でいくと、まあ、例えばさっき言ったテレビ CM とかもそうですが、意外と手軽に始められるところでいくと、メタ社の広告ですね。まあ、Facebook とか Instagram みたいな広告であったりだとか、最近だと動画とかよく見る方も多いと思いますが、YouTube だったり、TikTok だったり、まあ、そういった広告媒体に流れてくるような広告っていうのは、結構認知を広めるような広告だったりします。
うんうん、
特に、まあ、最近はインスタをよく使う人が多いですが、インスタのストーリーを見てるときに流れてくる広告って結構邪魔ですよね。
あ、邪魔ですね。
あんまりそれを見て問い合わせをしようって人いないと思うんです。
うん、しないです、
まあ。とりあえずなんかその商品の認知度だけが高まっていくみたいなパターンが多いと思うんですね。
うん、うん。
逆に、一方でリスティング広告とかをじゃあ見る人どういう心理なのかっていうことを考えると、まずその検索ワードで検索行動をしてるっていう時点で、まあ、結構その商品には興味があって、それを買うかどうか迷ってるとかっていうパターンが多いと思うんですね。
はい。
じゃあその認知拡大系の広告と刈り取り系の広告でお客さんの心理状態を考えると、うん、まあ、認知拡大系の広告を出してるところとかだと、そんなに今は興味なかったりとか、関係ないことしてるときに何か表示されちゃうような、いわゆる受動的な広告であれば、場合が多いと思うんです。
うん、
逆に、刈り取り系の広告の性質っていうのは、お客さんが能動的に調べるというアクションをして、そこに表示される広告なので、まあ、お客さんがこう、能動的に、見てくれる広告であるというふうなところが言えるかなと思いますね。
うん、
その点で、まあ、リスティング広告とか、そういう広告媒体は結構特殊っちゃ特殊かなというふうに思います。
そうか。じゃあ、その性質ごとに使い分ける必要があるんですね。
おっしゃる通りですね。だからどの集客方法が一番効率的かっ という質問は結構ナンセンスで、
ん。
いろんな広告媒体がある中で、その性質をうまく利用して、じゃあ、メタ社の広告認知を拡大しつつ、その人が調べるというアクションを起こしたときにリスティングで刈り取ろうとか、いろんなウェブマーケティングの手法がある中で、それをうまいこと併用して使っていくみたいなのが、その骨組みをしっかりと作っていくっていうことが大事だったりします。
なるほどね。
はい。で、まあその上で、まあやっぱり業種とかによって使い分ける必要もあって、まあ、例えば、なんだろうな。じゃ EC サイトの運用をしてますみたいな人たちであれば、きっと、まあメタ広告みたいな、メタ社の広告でインスタとかに、じゃアパレル売ってるんだったら、こう、じゃ女性向けに、インスタグラムの広告を打って、そこで認知を拡大して、じゃあもし調べてくれる人がいるんだったら、じゃあ Google のショッピング広告にとりあえず出しておこうかとか、EC サイトをリスティング広告にかけておこうかってやるだけで、きっとお客さんっていうのは取れると思うんですね。まあ一方で、結構 B2B とかにありがちなんですが、例えば、なんだろうな。僕が以前取り扱ったもので言うと、産業廃棄物のなんか処理業者みたいなやつのリスティングを取り扱ったことがあるんですが、まあ、そういう業界って、まあ、きっと、インスタグラムに載っけたところであんまりお客さんが入ってこないっていうのは、まあ結構容易に想像がつくんじゃないかなと思っていて、インスタグラムを見てるときに産業廃棄物処理業者の広告が流れてきたところで、
そうですね。
あんまり問い合わせたいなという気分にはならないじゃないですか。結構華やかな、
そうです
投稿
ね。
を見てたりと
キラキラ
か、
な投稿ですもんね。
はい。する中で産業廃棄物かってなると
はい。
結構お客さんの心理だと思うんです。まあ、ただ産業廃棄物も処理をしなければいけないタイミングっていうのが来ると思うんですね。じゃあそうなった時に知り合いに業者がいなかったらどうするかって言ったら結局調べますよね。
そうですね。
そういう行動を起こすっていうことを考えると結構リスティング広告って効果的だったりします。まあでも逆にリスティング広告が効果的じゃない業種もあって、
そうなんですね。
そうなんです。一番の弱点は、そもそも検索されなかったら見てももらえないっていうのがリスティング広告の弱点なんです。まあ、例えば、新サービスとか、これまであんまり世の中になかったようなサービスとか、そもそも検索ボリュームが少ないようなサービスとか、だと、あんまりリスティング広告ってもしょうがなかったりするので、まあそういった場合は、まあ認知拡大系の広告を打つのか、まあ、もしくはまあ業界的にウェブ広告が盛んじゃないのであれば、まあ、アナログでゴリゴリに営業していくとか、ポスティングを巻いていくみたいな方が効率的なパターンっていうのも、あ、結構あるかなと思いますね。不動産とかそうですよね。
そっか、不動産だと、そっちの方がいいんですね。
そうですね。まあ結構、なんだかんだ言ってゴリゴリにかけていく方が、なんか意外と不動産とかだとなんか賃貸でも数もとかが出てきちゃうじゃないですか。でっかいポータルサイトみたいなのが支配してるような業界とかは難しくて、飲食店とかもホットペッパーとかがあったりするんで結構難しいですよね。食べログとか、まあ美容室もそうですよね。だからそっちの方が効率よかったりっていうパターンも、まあ往々にしてあるかなっていうふうなところですね。
なるほど。じゃあ一概に、例えばリスティング広告がいいらしいから、じゃあそれをやろうとか、SNS、やっぱインスタだよね、やろうじゃなくて、
はい。
ちゃんと目的と相
おっしゃ
性を
る通りです。
考えないと、まずそこからってことですね。
そうですね。まあ、業種ごとにお客さんがどういう、こう、購買行動を取るのかっていうのを、しっかりと、まあ、仮説立てた上で、その仮説をもとに広告を出していくっていうのが一番いいんじゃないかな、というふうに思います。
いや、その本当、購買行動どうするか、お
はい。
客さんが、すごい大切ですね、そこの部分。
おっしゃる通りですね。まあ、それがないと何にも始まらないと言っても過言ではないぐらい。
本当だ。まあ、相手の立場に立って考えるということでもあるんでしょうけど、いや、そっか。ね。ちょっと基本にやっぱり立ち返って、基本に忠実にいかないと効果は上がらないということですね。
そうですね。まあ、いわゆる結構ペルソナ設定とか結構みんなありきたりすぎて、あんまりやらないパターンが多いと思うんですが、まあ、当たり前ですけど、ペルソナ設定をしなきゃ、マーケティングも何もないみたいな感じですね。
ちょっとまたね、そのあたりのこともいつか深
は
く
い。
聞きたいなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、山下さんにぜひ相談をしてみたいという方いらっしゃいましたら、番組の概要欄の会社のホームページの方、ぜひこちらをクリックしてください。今日も山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。